シュテルピトキの今日は19章の前半ですね。出エジプト記19章の1節から9節までということでお話をしたいと思います。これはエジプトを脱出した民ですね。その民が非常にいろいろな困難も出会いながら、植物がなかったとか水がなかったという時には、モーシも前の17章のところにあったように、17章の4にあったようにですね、水がなかった本当にもう死にそうになるものだから、モーシを導いてくれたモーシを撃ち殺そうとまでしたということが前の17章の4にもあったわけですね。そういうことで、そこで岩に杖でもって岩を折ったら水が出てくるという、この岩がキリストだったというふうにですね、新約聖書ともつながってくるわけです。そういういろんなことがあって、市内の荒野、そして市内の今日のところで山のふもとに到達したということなんです。この市内の山っていうのはどのあたりにあるのかっていうことはですね、これは少しでも確認をしておいたらいいと思います。これは巻末の地図の2番の地図ですね。今まで何度か開きましたが、新教ではこの巻末にある地図2番の地図の出エジプトの道というタイトルがありますが、そのシナイ半島、この三角形をしているシナイ半島の南の方に近い、南部に近い方にシナイ山というのがありますね。でそこのところまで、到達をしたというわけです。その三月目とあります。そういうふうに、この荒野砂漠の中を数々の苦難、困難を経てですね、そしてようやくシナイ山にのところに元に着いたというところがこの状況なんですね。はい。そこでですね、その山、シナイ山のシナイ山のことです。このシナイ山は2000メートルを超える山なので、しかも登り始めてから木なんかも一本も生えてないというですね、日本の山では到底考えられないような山なんですね。で、その山はなんでできているのかということで、私が以前集会の人にも見せたかと思うんですが、そのシナイ山の石を一つ取ってきたことがあります。それはこちらにある花崗岩とは違うんですけれども、確かに花崗岩なんですね。素子が若干違うようで、色合いが少し違いますが、はっきり花崗岩だと分かります。で、大地の底深くのマグマが隆起して冷えてできた山だということなんですね。で、その山に宿営する、そしてモーセが神のもとに登っていく。神のもとって、これは山の上の方でですね、神様がおられるっていうことが分かったから、この山に登っていったわけです。そうしたら、その山から語りかけて声が聞こえてきたということですね。この場合は平地ではなくて山なんです。神様はいろいろなところから語りかけるわけですけども、そしてその神がですね、ヤコブの家、ヤコブの家という方、イスラエルの人々、同じことを言い換えているわけですね。ヤコブのですね、ヤコブの子供たちから出た民なんですね、この時のイスラエルの民。そういうことで、大きなヤコブという民族の子孫たち、それでヤコブの家、あるいはイスラエルの人々と言ったりしております。語りつけなさいと。で、 ここでですね、何を語りつけるのかというとですね、4節から6節まで、このことを語りなさいと言ったわけです。この出エジプトの困難な時に、はっきりとですね、これから、永遠に重要なものとなるモーセの塔のですね、十戒と言われる塔の神の言葉、十戒というけど、神の言葉なんですね。神の言葉のエッセンスを与えられるにあたって、先立って、このことを特にですね、語れと言われた。それがこのことなんですね。それで、まず言われているのが、神がエジプト人に様々な不思議な技をした。そして、あなたたちを和紙の翼に乗せて、私のもとに連れてきた。この私のもと、これは特にこのシナイ山において、神様はどこででもおられるわけですけども、特にこのシナイ山で豊かな神の言葉を与えると。神の言葉を与える、その神がですね、語られるそのシナイ山のところまで来たわけです。それを和紙の翼に乗せて、和紙というのは最も鳥類のうちでは力強く、しかも大きい和紙であればですね、普通に見るわしよりもはるかに大きなのもおるわけですね。そういう大型の鳥で、しかも非常に力強いということで、わしの翼に乗せてここまで来たんだと。この点でですね、人々はさっき最初に言いましたように、わしの翼に乗って、これはだいぶ以前に見たですね、ライオンの映画があったと思います。アスランっていうですね、ライオン、アスランというですね、あのライオンはキリストも暗示しているところがあるわけですけど、あの映画の中でですね、実際にその大事な場面で、そういう翼に乗せてですね、翼に乗って、そして、ずっと飛んでいくという場面があったのを覚えていると思います。ああいうふうに翼に乗っていくと非常に、いわば楽々いけるというイメージがあるわけですね。ところが、最初に言ったように、彼らのここの市内に至る道々は食べ物はなくて非常に苦しいんだと。水がなくてもう死にそうだと。こんなことなら、食べ物がないときもですね、エジプトに帰ったほましだと。なんでも自分らを連れてきたのか。と言ってさっき言ったように、殺そうというまでしたわけです。ですから、ああいうふうな、映画にあったように、なんか翼に乗せられて、ですね、数々の山や谷を悠々と越えていくという、何か人にゆったりとしたですね、のんびりした、そういうようなものと何か全く違うのが現実だったんです。それにもかかわらず、わしの翼に乗せてきたと。と言われたわけです。なんとなく読んだら、その現実と大きなギャップに気がつかない、まあ読んでしまいそうなところですけども、私たちも、例えばですね、非常にいろんな苦労をしてきたと。もう生きるか死ぬかと。まあ、現在の日本ではあんまりそんなことはない。戦争なんかの時代でまさにそうだったわけです。私が生まれた時の状況なんかもですね。あのまま、つい最近も読んだばかりのものがありますが、そのままシベリアに抑留されてですね、非常にたくさんの人たちがマイナス40度とか、それから大変な 木が植えたでおってよ。ほとんどまともな食物をもらえなかった。それから過酷な重労働。その三重苦ということで、非常にたくさんの人が死んでしまったんですね。で、若い体力の非常にある人たちであってもですね、病気になり、様々な怪我をし、で、死んでしまった人。 が10人に1人出てきたと。大きな病気になってしまったとか、いろんな人はもっともっとパーセントが多くなる。まあ、いろんなことでもですね、10人によっては1人死んでしまうというぐらいですね、過酷な苦しい状況で、やっぱ命からがら数年してからやっとそこを帰れた人も多かったですね。私の場合でも、もうちょっと何か状況が違ってたらもう生きて帰れなかった。私の父なんかも捕虜として連れ去られたわけですね。私の母も私を妊娠しておったような時にロシア兵が攻め込んできてですね、そして、まあ、顔を墨で塗ったりですね、頭を剃ったり、もうそういうことでかろうじて名を逃れたというふうなことを言ってたんですが、まあ、そういう非常に大変なことを、そして命からがら来た場合、そのイメージはですね、わしの翼に乗せて運んでもらったというのはなかなかそういうに合わないわけですね。観難進行して本当にやっとということです。ここに人間の感じるそういった感覚とですね、神様の目から見たところと、まあ、これ非常に違うわけです。私たちがですね、全然わしの翼じゃないと、そんな翼に乗って楽々行くものじゃないと、大変な苦しみだと思ってもですね、実はその背後に神様大いなる力を持って支え導いてきたんだと。人間の側ではそういうことがわからないと。体を持ってより弱いもので、ちょっと例えば虫が刺しても針がついても石が刺さっても非常に痛くてどうしようもないんですね。全体としてそういう様々なことありながらも、神様の非常に力強い御手に乗せてですね、御手によって運ばれたんだと。それを神様の目から見たら、これはわしの翼なんだと言ってるわけです。わし力強さですね。でどんなことにおいても途中で中断しない、その翼っていうのはですね、あらゆる山を越えていくということです。で確かにイスラエル民族はそういう飢や危機にさまざまな困難、これは山もあり谷もありですけど、そこを確かに越えてきたということですね。それはわしの翼のような力強い御手で運ばなければ、途中でとっくに死んでしまってた。そういうふうに全体として見たときにはですね、これは確かなるこの大いなる力、それによって運ばれてきたんだということです。そういうふうに人間はこの私たち非常に肉体を持って、ほんのわずかなことでも耐え難いということですね。目が痛んでも、この間前の月の終わり頃にですね、静岡中部地方から京都の方に行った時に、そのある方が非常に目が痛んでですね、本当に困ってると、もう耐え難い痛みだったと、何もできないということでですね、そういうひどい痛みを持っている方ともお話をしましたが、そんな痛みは生まれて初めてだというようなことだったです。医者のとこ行ってもなかなかそれが良くならないというふうなことがあってですね、私がちょうど訪ねた時はまだ今日はこうって起きておられるということで、もう何にもできないと、読むことももちろんできないし、考えることも書くこともできないぐらい、目がですね、私たちも目に少し何か入ってもコロコロして、だんだん気分がうまくいかないです、まあ、そのぐらい人間は弱いわけですね。ちょっとした小さなものが目に入っただけでも、本当にもう痛くてどうもならないと。だから、イエス様のように首で打ちつけられて、足も打ちつけられたら、想像を確かに絶する苦しみ、痛みである。ですから、イエス様ですらもですね、あのように、我が神、我が神、なぜ私を捨てたのかっていう叫びを上げざるを得なくなったと。それに肉体を持っている限りはこの地上ではですね、あの4もそうだったように、本当に追い詰められて苦しい時には、もう神様が捨てたんだかというふうに思われるほど苦しいことがあるけれども、実はイエス様もすぐに神様の身元へ運ばれたということですね。だから全体としてですね、イエス様はあのような苦しみがあっても、大いなるわしの翼に乗せて、そして神の御元に運んだわけですね、生まれてから。 それがこの和紙の翼に乗せて私のもとに連れてきたっていう意味で、私たちも様々な困難があって苦しいこと、どうして神様こんなこといつまでも聞いてくれないのかと、どうしてこんなこと起こるのかと思うような非常に苦しいことや悲しむべきことが起こる現実があるわけです。東北大震災のことだけでなくって、そういうことが起こるずっと前から、どこの国でも、どのような状態の人でも突然の様々な問題、これは各国の一人一人によって違うわけですけども、でもそういうような時にもですね、全体としてみれば、神様がわしの翼に乗せて、私のもとに連れてきて、くださったんだと。神様のもとに連れて行こうとして、いつもそのように運んでるんだと。まあ、そういうことです。ですからこれは私たちの現実の心の状態や痛みの状態、苦しい状態からでは判断ができないことがしばしばありますので、そこで信じるということが重要なことになってくる。大変苦しいけれども、ここにあるように確かに信じるものをですね、ひとたび神様を信じるようになった。これはもうすでに選びだわけです。そして選んだ民は和紙の翼に乗せて、現実に神様のもとへと、御国へと連れて乗せていってくださってるんだと、そういうことを信じるということですね。見ないで信じる者は幸いだ。確かに本当に助けてくれたと、いつもはっきり分かるようなことになくて、見捨てられたと思うようなこともあるわけです。そういうことで、非常に次々とですね、家庭関係や親子関係が壊れていったりした人にも今回会って、少しお話を聞いたことがあります。どうして神様を信じる人にそんなに次々とですね、非常にこの世に不幸なようなことが次々と起こってしまうのかと。で、せっかくしておった仕事もやむざるを得なくなる、家庭も壊れてしまうとかですね、そういうように実際にはさまざまな困難が起こってくるわけですね。そういう意味で私たちは目で見てこれは確かにそうだと思えない時ですらも信じるとわけですね。見ないで信じる、見ることができなくても信じる、そういうことがここではですね、ここから思い起こされることなんです。こういうこの足の翼っていう神様のこの力強さを表しておることなわけですが、それは他のところでも言ってる、出てくるところがあるんですね。これを一つ、申命記の32章の11というところです。申命記32章の11。333ページ。これも覚えやすいから、よく引用されたりする場所の一つですので、旧約聖書で333というところですね。それともう一つはこの32章なんですけどですね、これも3、それからこちらのページも332と332ページ、後の方332ですね。そこで章も32章なんです。で次も333になっていますね。そこでこの10節と11節ですね、32章、今までにも何度か見たことがあります。この荒野のこうした導きです。不毛の地、あれだ、荒廃した混沌としたところで見つけて瞳のように守ったと。瞳は本当に敏感ですね。ちょっとしたことにも反応する、パッと閉じる、閉じようとも、そのぐらいまぶたを閉じて守ろうとする、体の人間の目に見える肉体の中で一番敏感に守られておるというところですね。で、羽を広げてたり翼に乗せて運ぶように神が導いたと。ここでもその神様の導きっていうものがですね、非常に対照的な2つのことで語られています。瞳のようにデリケートに繊細にですね、非常に注意深く守ってくださるという側面と、いかなるものをも超えていく、どんな障害があろうともそれを超えていく強力な翼を持った存在、その翼に乗せて運ぶ、 この2つのですね、非常に細やかな点と非常に大きな力、いかなるものでも不滅の力、そういう要素を持って守り導いたんだというわけです。でこういうことも私たちもですね、人生の中で折々にこの2つの側面を、感じさせていただけるわけです。私たちは人間、どんな人間にも本当の苦しいことなかなか言えないですね。その本当に苦しいようなことは相手の人も理解できないという気がしてしまうし、言ったところで直接どうもならないという気持ちが起こればですね、本当に苦しいことは実は言えないと。でも言えるのは神様でありイエス・キリスト様なんですね。ですから瞳のように守ってくださる非常にデリケートな愛を持って、私たちのそういう誰も言えないようなこの問題や悩みを受け取って聞いてくださる、そういう優しさとともに強力な力で私たちを守ってくださる、この両方ですね、信じていくと。そうしたら確かにそのことが少しではあっても大なり小なりですね、誰にでも感じられてくるということです。はい、そういうふうにこのわしの翼に乗せてっていうものですね、さっきの神明のことと合わせて私たちも受け取る、そういうふうに確かに導いてくださっておると、私たちも信仰を持って40数年ということです。で振り返ってみたらいろんなことがあって、本当にいろいろなことですね、があったわけですが、内外ともにですね、本当に大変なこともあったわけですが、今でのところですね、本当にそういうことを通って神様が瞳のように守って、またわしの翼に乗せて来てくださったと、今後も、どういうことが起こるかわからないわけですね。神様のこの民たちもですね、最後までさまざまな困難苦難があったわけです。でもそのことを信じ続けていくこと、それがその信仰が私たちに与えられているということですね。信仰と希望と愛はいつまでも続くと、そういう意味の信仰ですね。はい、それでその次の要求書の5節からのところですね。だから声に聞いて契約、これも神様の言葉ですね。神様の声に聞きなさいと、聞いたらこの世に祝福して宝とするんだという、そういうことをこういう契約とも言ってあるわけです。そしてあなたたちはすべての民の間にあって私の神様の宝、特別なものとなるというわけです。でその神様というのは世界すべてを持っている、でそのような広大な宇宙も民族も全部を所有している、そういうものが本当に大事なものとして、それを扱うんだとですね。でこういうふうに、なったのは一方的にこの神様の大きな助け、守り、導きだったわけですね。人間の方としては神様のその声に聞こうとすると、そして守っていくとすることによってこの世に全ての祝福が与えられてくると言ってるわけです。でその神様の戦った宝物にしてくださるっていう、こういう言い方ですね。私たちも何かを宝物っていうのはこれとっても大事なもの、もうこれだけは、もうどこにも集中するんでも保っていくと、確かに私たちにとって聖書はまさにそのような宝物なんですね。人によってはですね、聖書の世界を知らない人はそれは誰かからもらったものとは何だとか、あるいはお母さんが宝物だとかですね、そんな人もおるかもしれませんが、そもそもお母さんもおらない、生まれついてからおらない、どこにもおらなくなってしまっている人もこれはたくさんおるわけです。で、そういう非常に宝物っていうような、そんな風にですね、神様は私たちを扱ってくださると。で、そういうことで言い換えたらこの6節になるというんです。神を信じるイスラエルの民は祭司の王国であり、また聖なる国民となるんだと。現実のこの民はですね、最初に言ったような様々な神様を信じないことがあったり、いろいろ非常に問題があって混乱した状態があるのにですね、 こういうふうにそれでもなお祭司の王国、聖なる国民となると、私の宝となると、こういうふうに祝福が全土に与えられると言っているわけです。この祭司の王国、これなんとなく祭司という言葉がですね、今の日本語としてはほとんど使われないから、どうもこの内容で、あんまりイメージが湧かないということがありますね。これは祭司っていうのは神と人を仲立ちするものなんですね。民の罪を動物の血によって清める、民の罪を許すと、あるいはさまざまな民の罪があったらそれを指摘してですね、悔い改めさせて、そして神との関係を正しくすると、それに神との橋渡しをする存在が祭司だっていうことを前にも何度か言ったと思いますね。神を信じるイスラエルの人たちはそういうふうにですね、世界的に見たら神様を知らない圧倒的な多数の人を神様に橋渡しをする、そういう人たちの国になる。で、王国だから王がいるんですけど、それがまあ神様であり、キリスト以降はキリストになったわけです。あなたたち、これはこの時のイスラエル民族ですけど、キリスト以降はキリストを信じる人たちこそがこの神の民になって、だから万人祭司と言われるようなことの方が目はですね、こんなに春から昔からあったわけです。神を信じる人たちはキリストを王とする、あるいは神様を王とする、神との橋渡しをこの世にもたらす人の集まりなんだと、そういうふうに視野が非常に大きくて広いわけですね、聖書の見方っていうのは。自分のことだけ、あるいは自分の家族だけの幸せ、あるいは日本だけの幸せ、それがいいんだとか、経済成長して豊かだったらいいんだとか、まあ、そういうレベルのことです。で、経済成長、あたかもそれが何か金か玉じょう、一番大事なのに、今度の原発の再稼働なんていうようなことも、そうしながら経済がどうかなると、経済がどうかなんて今までの贅沢をいっぱいしてですね、莫大な食べ物、給食でもみんなゴミとして捨てて、わざわざエネルギーを使って焼いてるわけですね。で、明るくする必要もないとき、今でも街路にいくらでもライトアップもありますよね、遊びしてても。そんな贅沢を保つために、これを経済成長の女が潰れたんですけど、そういうのを相当作れたって本来構わないわけですね。でもっとみんなが貧しくなってですね、で、神様の豊かさをもらうように、それが本当のあり方で、昔なんてそもそも電気はなかったわけですよね。非常に不便な生活をしてた。水道も電気も何もない車も。だからそんな 便利になった。それはそのいろんな莫大なものを作って経済成長したということですけど、人間の心の喜びや満足というものは、そういうものがいくら増えても増えないわけですね。本当の幸いや心の中の力とかいうものは、そういう経済性と全く別のところに昔からあったわけです。それがこの祭司の王国、神様の世界のものをもう橋渡しで、神様の国の良きものを人間世界にもたらすことに努めるというわけです。それも祭司ですね。からね、キリスト者というのはこういう大きな世界史的使命を持っているということですね。この当時は新約聖書のキリストまでは、このイスラエル民族が実はそういう使命を持って神から支えられて導かれた。で、キリストが来られてからは、それにキリストを信じる者は万人祭司というように、みんなが祭司で、その一つの世界的な霊的王国なんですね。で、絶えずこの世界に神を知らないで、物とか権力や軍事力、そういうものだけが一番大事なのだという考え方のただ中に、その神様の世界との真実な永遠の世界があるということ、そこに持ってくる、多少多少する、そういう祭司の王国の、私たちは祭司なんだということなんです。それでそういう特別に分かたれているものだから、聖なる国民というんですね。非常に不十分であっても、そのような神様の世界のことを何らかの形でこの世にもたらそうとする、そういうふうに使命づけられた、そういう特別な使命がある。これが聖なるというわけですね。完全無欠という意味ではないということは何度も言ったと思うんです。これが イスラエルの人々に語るべき言葉だって言うんですね。このところで見たら分かるように、この姿にある濃い雲の中にあってと言いますですね。これはですね、神様濃い雲の中にあってってどういうことなのかと。現代の私たちは科学的な教育、科学的な知識だけで考えるから、濃い雲、雨雲、梅雨の時とかですね、大雨の時の黒い雲、なんかああいう濃い雲、黒い雲、真っ黒の雲っていうと雨がすごいこと降ってくると豪雨がある。そんなイメージだけで、なんか神様ということは全くイメージが違うわけですね。ですから、この濃い雲の中で神様が言うてもどうもピンとこないと。夕立雲やらですね、すごい豪雨の作りだとその雲の中でおるのかっていうような違和感がしてしまうわけですが、ここで言いたいことは、そういうこととは非常に違うことなんですね。神様の無限の深さ、神秘性ということをやらしているわけです。でもはっきりしてるのはそこから声が聞こえてくると。これは私たちもですね、どこ見たってこの例えば大災害とか交通事故とか、非常に良い人が突然死んでしまったりどうこうなったり、事件、どこに神様がおるかと思うようなことありますが、けども私たちがですね、本当に心して苦難の時、寂しい時、悲しみの時に神様に必死で祈ったら、どっかその神様から安らぎやら語りかけがあると。そして再び歩いていけると。確かなるそういう語りかけっていうものを感じるというわけですね。神様によって力づけると。そういう神様からの一種の声というか語りかけっていうのがある。これが本当に事実なんですね。ちょっと見たら本当に全部黒い雲みたいになって、どこに神様おるのかと。そういう象徴的な意味もこもっているわけです。だけど声は聞こえてくると。ですね。これは非常に特別な事故、悲惨なことが起こったと。だけど、ここに本当に心して祈るときにはですね、神様、声をどういう意味ですかって言ったら、なんか不思議な安らぎやそういうものが、その声のように聞こえてくると。そこが、まあ、この、濃い雲の中から語りかけると。姿は見えない。だけど声は聞こえると。語りかけ。主の平安はそこからどっかですね、漏れてくると。慣れてくるということなんですね。それで、このところも語るっていうこと。ですね、三節。語りかける。そして、ヤコブの家に語りなさい。イスラエルの告げよと。そして、この告げられたことを五節、聞きなさい。で、6節の最後にも、これが語るべき言葉だと。そして7節にも、主が命じられた言葉を語ったと。また次のところも、答えて、みんな主が語られたことを行いますと言った。そして民の言葉をと。みんなこう言葉で埋まっているわけですね。で、最後のところで、濃い雲の中から語りかける。言葉の応答っていうのが、このところでずっとこの9節までのところで、ね、もうほとんど節ごとに詳しく書いてあるわけです。こういうですね、神様との応答の言葉の重要性ということ、私たちも祈り、あるいはこういう礼拝賛美も、ある意味でこの言葉の応答の交わし合いなんですね。賛美という言葉を祈って神様に捧げる。だから神様から何らかの聖霊なり、何らかの安らぎなり、語りかけなりを受け取ると。で、私が今こういうふうに語っても言葉で語って、そしたら少しでもそれが神様を用いてくださってですね、参加している方々の中に神様の言葉が少しないとも入っていく。で、そのことによってまた賛美をし、祈って感謝をすると。そういうふうに、姿は見えず、この世の中で様々な問題が起こって、一見どこに神様おるのかという中でも、そういう形でですね、いわば霊的な言葉の応答という形で、私たちをです、ね、そういうことをしながら、わしの翼に乗せて確実に確かに運んでくださっているのだと。そして私たちを聖なる国民、分かたれたものとしてですね、絶えず神様が導いてくださっているということをですね、ここでは言っている。で、現代の私たちにもそれは直接当てはまるメッセージになっているということです。はい、以上です。